おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
沿岸部の、その、海岸線で、そこに海の森、昆布の森ができることによって、漁場ができる、うん。で、これね、自然は一体どうやってたかっていうと、これすごいことなんだけど、森があるでしょ、
はい、
で、森があると、葉っぱが下に落ちる。そうすると、それでバクテリアが発生して、腐食土層っていう、その腐った葉っぱの層ができる。
はい、
ね。その層が、できるとですね、その、山の土の中にある微妙な鉄粒子がですね、うん、とにかくこう、フルボ酸からフルボ酸鉄になるんですって、うん。なんかそんな風に持ってくれる、とにかくそうなるんだ。で、これね、本当に俺ね、微妙なことだなと思うんだけど、フルボ酸じゃダメなんだって。フルボ酸鉄っていう、そのフルボ酸と鉄がくっついた状態にならないと、植物性プランクトンは吸収できないんですって。
うん、
その、大切な鉄分を、こう、ゴクッと飲み込む、その植物性プランクトンのね、それは、その飲み込む飲み込まないは、細胞膜が判断してるんで。かな、これ覚えといてくれる。これずーっと後に、ここだけでまたもう一本話作るから。
細胞膜の
細胞膜が判断してるんだって。
あ、覚えときます。
で、とにかく、鉄が微妙にあって、それが川によって流されて、うまいこと海に流れ込むと、そこに豊かな昆布の海の森ができる。
はい。
昆布の森ができると、それがとても豊かな、その魚の林となって、なんか様々な魚を集めることができる。ここは理屈わかるよな、
はい、
その森がある、森に腐葉土の層ができ、その腐葉土の層が土の中に眠っている鉄を溶かしてフルボ酸鉄っていうちっちゃな微量の鉄分になる、うん、でフルボ酸鉄になるとそれが植物性プランクトンを元気づけるその栄養素になる。植物性プランクトンが元気いっぱいになって増え始めると、それを食いに動物性プランクトンが集まってくる。その動物性プランクトンを追い求めて小魚が、小魚を食べに大型の魚がっていう、こういう食物連鎖が。
よくできてますね。
よくできてるよね。その時にね、たまたま、私、旅をしておりましてね、
はい、
出雲にいたんですよ。
あ、はい。
出雲とかね、長門。島根を旅してたんだ。で、この島根、出雲、長門などを旅すると、田園に農家が立ち並んでおりますが、これ屋根瓦が全部オレンジ色になるんです。
ほう。
ええ。これ石州瓦と言いまして、瓦そのものがこう、赤いんですね。オレンジ色なんだ、うん。なんで赤いかというと、鉄分が多いからなんだ。うん。ほんで、カナさん気がつかないか、出雲といえば、山の中にヤマタノオロチが住んでたっていう。
はい。
で、ヤマタノオロチを叩き殺したら、おっぽから剣が出てきたっていう。
うん。
あの話知ってますよね。
はい。
うん。あれは当然ですけども、川があって、そこの土砂部分に砂鉄があるんですよ。で、その砂鉄を集めて、昔はタタラ。で、
うん、
剣を作ってたん、
はい、
この玉鋼から鋼を作るっていうのは日本のあちこちで行われてる。博多には多々良川っていう川があるぐらいですから、
はい、
その島根、出雲、長門、今博多が出ましたよね、
はい、
いずれも海が豊かでしょう。
なるほど、はい、
それで畠山さんは牡蠣を作ってらっしゃるでしょ。それは気仙沼湾に鉄分が多いから大理石色の綺麗な牡蠣が育つんですよね。つまりフルボ酸鉄っていう鉄の微量栄養素が多いところは貝が豊かに育つんですよ。そうすると島根宍道湖っていうと名物は、
はい、しじみ。
しじみ。
はい。
この土砂間の反対側がバーッと流れ出すところが山陽方面にある。そこには広島って町があるんだけども、その広島の海の名産物は、
牡蠣。
そうなんですよ。つまりタタラがいて鉄製の武器を山奥で作っていたっていうところは、不思議と貝牡蠣類が豊富で、
うん、
海が豊かなんですよ。
はあ、つながりますね。
そうするとね、
はい、
やっぱり難しいのは、それ畠山がおっしゃってたけど、山と緑とかで見ちゃいけないと。山を見ると川を見る、川を見ると汽水域を見、海を見ましょうと。その系列で自然はできてるから、その上の方でたたらやって木切り崩して鉄作ってるぞ、悪いことだとは言えないと。その微量分が川に流れ込み、宍道湖の豊かなシジミや広島の牡蠣を育てることがあるんだと。こうやって考えると、
はい、
なかなか面白いことあるでしょ、
はい、
鉄をめぐる旅でありますけども、続き語ってみたいと思います。